テープ起こしの基礎というかテープ起こしガイドみたいなお話をこれからするんですけれども、
はい、
まず職業名とか仕事名のことなんですけれども、
はい、
テープ起こしっていうのは録音された音声、主に音声ですね。最近は映像もあるんですけれども、
はい、
主に録音された音声を聞いてそれを文字化する仕事です、
はい、
でもテープ起こしっていう言葉がそんなに定着した仕事名というわけではなくて、
はい、
テープ起こしって言ってる間にカセットテープの時代が過ぎ去ってしまったので、今すごくこの自分の職業名を言い表すのに困ってる状態なんですけれども、で皆さんいろいろな呼び方をしてます。録音翻訳って言葉もふうに言ってる人もいるかな。速記者が速記記号を書いて、
はい、
その速記記号からを見ながら普通の文字に書き起こしていく時のことを翻訳っていうんですけども、
はい、
それを応用した形で録音したものから翻訳していく、それを文字化していくっていうことで録音翻訳っていうふうに言ってる方もいらっしゃるし、
はい、
それからテープライティングとかテープライトとかいう言い方をしていらっしゃる方もいるし、でも英語では割とトランスクリプション、写し替えるみたいな、
はい、
トランスクリプションっていう言い方を使っている場合が多いみたいですね。トランスクリプションとかトランスクライバー、なんか日本語だとトランスクライバーはなんかその専用のテープデッキの名前みたいに思われてるんですけれども、はい、自分の仕事がトランスクライバーだっていうふうに起こす人だっていうふうに表現してる場合もあるみたいです、外国語では、はい。それからあと笑えるというか泣けるというか、
はい、
検索ネット検索してみると分かるんですけど、
はい、
文字起こしっていう言い方と音声起こしっていう言い方があるんですよね。文字に起こす、音声を起こす。
ああなるほど。
だから丁寧に言えば音声の文字起こしなんだと思うんですけど、
はい、
それでちょっとそういう感じで、だから自分の仕事名もちょっと言いにくい。ライターの人は自分はライターですっていう風に、編集者ですっていう風に言えるんですけど、この仕事をしてると自分が、私はテープライターって言い方を個人的にはしてなくって、
はい、
でもテープライターですっていう風に名乗る人とか、あと録音翻訳者です。でもなかなかどれも定着しないんで、私はテープ起こしの仕事をしてますっていう風に言ってますけど、
はい、いろんな言い方があ
るんですね。そうですね。それで結局はちょっと前まではほぼカセットテープに録音されてたんですね、
はい、
でも今そのもうちょっと前はカセットじゃないオープンリールのテープって分かります？
オープンリール、
こんなに大きくってね、むき出しのテープがぐるぐる回ってるんですけど、オープンリールの頃にやってたっていう人も私聞いたことありますけど、
はい、
でオープンリールの録音媒体ができる前は録音ってことはできなかったので、
はい、
ほぼその頃は完全に速記者の方だけがこの仕事をやってたんですね。だから今は速記の時代を経て、オープンリールの時代を経て、カセットテープの時代を経て、その後は録音媒体がすごくいろいろになってしまって、
はい、
まだもちろん速記者もカセットテープも全然現役ですし、
はい、
それから MD、 一時期は MD の方が音質がいいっていうことでカセットテープよりもね、
はい、
ちょっと普及 し始めたんですけど、そんなには普及しないまんま、でも今でも MD の仕事私1年に1回ぐらいは来ます。
へー。
でやっぱり今多いのは IC レコーダーで録音したものが多いですね、
はい、
IC レコーダーも今買うとほぼ全部そのまんまパソコンに取り込めて、
はい、
音声ファイルになってるんで仕事がしやすいんですけど、
はい、
一昔前の IC レコーダーはパソコンに取り込む機能がなくって、うん、そうするとテープ起こしにはちょっとやりにくいんですよ。 これはテープ起こしに必要なソフトハードの方でもお話ししてますけれども、はい、どうしてもちょっと巻き戻したところから聞くっていうことが必要になるので、
はい、
そうすると IC レコーダーから直接それをやらなくちゃいけないんですよね。IC レコーダーのボタン類って大体がすごく小さいでしょう、はい、かっこよく。これが自分がスピードが速くなってくるとちょっと時間がかかる、
はい、
それからあと IC レコーダーで今のものは例えば Windows 標準的なファイル形式とか、
はい、
あと Windows でも Macintosh でも使えるようなファイル形式で録音されるものが多いんですけど、はい、これもやっぱり独自形式の録音というものがあって、うん、ソニーはソニー形式で録音されるとか、あオリンパスでも少しそういう独自形式で録音される機能もあるんですけど、
はい、
そういうものが来ちゃうとちょっと扱いがめんどくさいんですよね、
うんうんうん、
それから今をたまに出てくるのがデジタルビデオと動画、さすがに今ね VHS のビデオテープが来ることはほぼなくなりました、
はい、
ここ数年やってないです、
はい、
あとは動画にもいろんなファイル形式があって、
はい、
それからデジタルビデオもその各メーカーごとの形式があって、
はい、
テープだけ受け取ってテープって言わないかデジタルビデオのテープって言いません、うん、
データですかね。
そうですね、カセットだけ預かってもこっちで再生できなかったりとか、
はい、
あれはちょっと難しいので仕事を始めるようになってそういうのが来ちゃったら少し勉強が必要ですね、
はい。
でまずテープ起こしって言ってるけれどもカセットテープに録音されてるとは限らないということ、
はい、
まあ、最初のうちは下請け仕事なので、
はい、
大概出す方がやりやすい形で出してくれます。カセットテープで出す会社はどんな媒体が来ても全部カセットテープに変換して送ってくれますし、
はい、
音声ファイルでネットで送ってくる会社はどんなものが来ても全部それに変換して、いつも同じ形式でその人にとっても同じ形式でできるようになっていることが多いと思います、
はい、
なのでこれは下請け的に最初に始めるときには特に心配しなくていいと思います、
はい、
でもいろんなことがあるんだってことを知識だけ覚えていていただければ、
はい。
それで日本人なら誰でもできるとは限らない仕事なんですよって私いつも最初に申し上げてるんですけど、
はい、
それは半分嘘で半分本当なんです。半分嘘なんですよね。本当に日本人が日本語を聞いて文字化するわけで、
はい、
ほとんどの人はできるんです。95% ぐらいまでは誰でも同じように起こせる。結局その後プロとしてやっていけるかどうかは最後の 5% をいかに精度を高めていくかっていうことだと思うんですよね、
はい、
でもとりあえずは誰でもできます。安心してまず取り組んでほしいなと思います、
はい、
ただ何が難しいかっていうと音声っていうのは今私がこうやって喋っている時には私はこの漢字を使ってねとかいうことは特に考えないで、ここに点を打ってここに丸を打ってねとかいうことは何も考えないで喋ってるんですよね、
はい、
今沖村さんだってここで入って言ったら相手が入って起こすだろうというふうに考えたところで、
はい、
起こしてはいない、入って言ってはいないですよね。自分が言いたいところで言ってますよね。
そうですね。
で言いたいところで入って言っていても起こすとこと起こさないところがある、
うん、
これはもう課題の第1回ぐらいから第2回かな、もうすぐに始まりますけれども、
はい、
全部起こしちゃうとすごく鬱陶しいデータになるんです、
はい、
今の私の喋り方もすごく自分が考えながら喋ってるんで途切れ途切れに喋ってますよね、
はい、
で私が止まったところに全部律儀に点を打っちゃうと、
はい、
多分ものすごいデータになる、
はい、
そういうのが言葉としては聞き取れるんだけれどもそれを文字化するときに、
はい、
テクニックというか テクニックがいるのかな、センスがいるのかな、両方です。技術もいるし、はい、今私がしばらくここで今間を空けたけれども、
はい、
ここで段落替えしてほしいと私は思ってないかもしれないでしょ
う。
なんとなく間が空くと話が変わるのかなと思って段落替えしちゃうんですけど、
はい、
単に言葉を探してるだけだったりするので、
はい、
最後には意味でここで段落替えした時に読む人が一番読みやす
い
というところを見つけて段落替えする、はい、そういうのがまあテープ起こし の、 あの文字で書いていく作文と違うところですね、
はい、
作文の教育は小学校以来ずっと受けてきて、
はい、
どういうふうに文章を書いて句読点を打って段落替えっていうことはみんな国語がそんなに得意じゃなかった人でも多分大体は知ってると思うんですけれども、はい、音声を文字化するってことに対しては学校教育では全く習ってないと思うので、
はい、
これはこの講座でこれから楽しく学んでほしいなと思います、
はい、
まず基本的に覚えてほしいのは喋り言葉には言い間違いがある、言い直しもある、それから、はい、あのとかえーととかいう言葉は起こしてもあんまり意味がないんですよね。これは無意味語って言うんですけど、
はい、
無意味な言葉なんで無意味語です。普段無意味語なんて言葉もそんなに使わないですよ、普段の生活では。で、そういう約束事に従ってそういうものを整理して起こしていく、
はい、
その約束事をこれからだんだんに紹介していきます、
はい、
あと難しいのは知らない専門用語を調べなきゃいけないことですね、
はい、
どんな業界の言葉でも出てきますから、超精密鏡面加工って相手が言った時に、
はい、
私はその言葉を知らなくって、携帯電話の表面をなんか磨き上げて鏡のようにものすごい平らな完成度の高さで磨き上げる技術がありますよね、
はい、
あれのことだったんですよ、
はい、
だから携帯の表面だったんで、はい、超精密表面加工って私は起こしたんですけど、
はい、
それは私の不注意で鏡の面のように超精密鏡面加工だったんです。鏡面加工、普段鏡のことを鏡っていう風にあんまり意識してなくって言われたんで、
はい、
その時パッとわからなかったんですけど、そういう言葉とか本当に専門用語には手を焼きます。あと業界用語ね、
はい、
その業界では普通に使ってる、例えばテープ起こしだったら毛羽取りとか成分とか言うんですけど、
はい、
そういう言葉も使ったことのない人にとっては毛羽取りと音声では聞こえてもどういう字を当てはめるのかは必ずしもピタッと来ないと思うんですよ。そういう言葉どの業界にもみんなライターさんにはライターさんの言葉があるし、もっと極端なもう金融工学の最先端とか、あとはあれ本当に何でもある、何でもありです。心理学の最先端、お医者さんの学会とか、意外に難しいのは農家の人ばっかりが集まって、
はい、
あの農道をつけるっていう寄り合いをしてるんで、そういう方々はそんなに人に聞かせるような喋りを普段してらっしゃらないでしょう、
はい、
あのセールスマン的な人、セールスの仕事をしてる人なんかだと、
はい、
ものすごくよどみなくきれいに喋るから、
はい、
営業マンの集合っていうのが起こしやすいんですよね。で、田舎の農家とかで方言、普段から方言を使ってらして、そういう集まりになってもやっぱりエキサイトするとどんどん方言が出てきて、
はい、
しかもあの農道をつける、農道っていう言葉だって普段喋る言葉ではない、私の生活では、
はい、
農家でもないし、でそこにはそこの専門用語があって、それの説明に来てる市役所の人はそういう専門用語を使うし、
はい、
そういうふうなどの仕事でも簡単な仕事はないですね、内容的には。でライターとかだとその場で聞き直すってことができるんですけど、
はい、
テープ起こしは で録音から立ち会うんでない限りは普通は音声だけを渡されて自宅で作業するので、
はい、
その言葉は何ですかって聞き直すことができないでしょう、
はい、
もう調べるしかない。だから調べるのが好きな人は向いてます、
はい、
でも何にしてもやっぱり手強い仕事ではありますけど、はい、テープ起こしは聞き取る能力は絶対必要です。これはテープ起こしに必要なソフトハードの方でもお話ししたんですけれども、
はい、
ヘッドホンの性能が悪いから聞こえないんじゃないんですよ。本当に自分の耳が慣れてない。日頃相手の話をそんなに一字一句は精密に聞いて再現するんじゃなくって、私たちはもっと全体で捉えてるんですよね、
はい、
それを聞き取らなきゃいけん、コピー機のように聞き取らなきゃいけないっていつも言ってるんですけど、
はい、
ぴったりに再現するっていうのはすごく難しくって、
はい、
最初は聞こえないです、はい、私の言葉もそんなに滑舌のいい方じゃないし最初は聞き取れないと思うんですよ、
うん、
でも起こしながら何度も何度も聞いていくと私の喋り方の癖が分かってくる、
はい、
でだんだん聞き取れるようになるんですね、
はい、
例えば1時間の音声を受け取ると最初は何を言ってるのか分からない、こんな音声1時間も起こせないと思っても半泣きになりながら起こしていくんですけど、
はい、
だんだんその相手の喋り方が分かってくるので、
はい、
で1時間起こして最初に戻ってみるとスイスイ聞き取れたりとかもするんですよ、うん、そういう意味では耳を鳴らすこと、そういう一本一本の音声の中でも鳴らすし、仕事全体でも3年経つと劇的に聞き取れるって私の先輩で言ってましたけど、うん、3年間が苦しくてもやるぞっていう風な覚悟を持って必ず聞き取れるようになります。ヘッドホンがどんなにアホでも。それからもう一個は入力の練習ですね、
はい、
普段のメールのやり取りぐらいだったらもうダーッと手元を見なくても打てるぐらいの入力スキルがあると聞き取りに専念できる。これはすごく大事なことだと思うんですよね、
はい、
入力にキーボードを探し探し入力してる人だとさらにそれを聞き取らなきゃいけない、
はい、
知らない言葉は調べなきゃいけない、
うん、
それから言い間違い言い直しは整理して起こさなきゃいけないとか、そういう作業がたくさんあるときにキーボードを打つことがまだまだ不慣れっていう人はその上に積み上げるものが重たいんです。だからテープ起こしっぽいところ、その上に積み上げるものに専念するためには入力はすごくできなきゃいけないと思います、
はいはい、
だからね、テープ起こしをする人は入力練習もしていただきたいんです。これは鉄則です。
はい、
っていうとなんか1日に5分ぐらい打って終わりにしちゃう人もいるんですけれども、本当にこの仕事に入ったら1日何時間も打って打って打ちまくるわけですから、
はい、
持久力もなきゃいけないし、すごい文字数を打つ練習をしなきゃいけないと思うんですよね、
はい、
それが自然に身につけられる人もいるけれども、自然に身についたって言ってる人に聞いてみると、うん、大抵は会社時代にかなり打たなきゃいけない仕事だったとか言って実は訓練してるんですよ。自然に身につくってことはないです、
はい、
だから入力がまだまだだなと思う人はすごく入力をもう新聞でも雑誌でもその辺にあるものを、音声をもちろん起こすのが一番いいですけれども、
はい、
それ以外でもネット上の文章でももう何でもかんでもひたすら打つ、もう入力が気にならないぐらいに入力ができるようになってほしいなと思います、
はい、
お金になんないしね、早く打てないと。
そうですよね。
それで、そう、こういう時のそれでっていうのを起こすかどうかもね、この先迷ってほしいんですよね。私さっきから何回もそれでですか、それからとか言ってますけれども、
はい、
もう口癖みたいなものなので、
はい、
これを起こすかどうかでいずれ迷うことになります。楽しみにしてくださいね。テンポ起こしのどういう人が向くんですかっていうことをよく聞かれるんですけれども、はい、適性はいろいろある。新聞を読むのが好きっていうのは大事です。ね、あの新聞を取ってなくってネットのニュースで足りるじゃないかってよく言われるんですけど、
はい、
ネットのニュースで自分がクリックするのはどんなニュースかって考えてみると、やっぱり面白そうなものをクリックしてるんですよ、
はい、
スポーツに興味があればスポーツのものをクリックしてるし、芸能人がくっついて別れたとか、そういうものをどうしてもクリックしちゃうことが多いと思うんですよね、
はい、
新聞はその点強制的に政治の話から順番に来てますから、
はい、
新聞で見出しからちゃんと一面からちゃんと読めるようになっている人はテープ起こしに強くなれる。なんでかっていうと、今話題になっていることが結構、特に事件とか経済問題、日本はやっぱり経済の国なので、
はい、
話題的にも経済の話題はすごく多いです。経済経営の話題、そういうものもちゃんと頭に入れておかないと知らない言葉は聞き取れない。これはキーワードです。知らない言葉は聞き取れない、はい、どんなものが来ても聞き取れなきゃいけないんだけれども、特に日本人が日本の話題を起こすときには経済経営の話題は絶対不可欠なので、
はい、
これは強くなってほしいなと思います。そういう人が、そういうものが好きな人は逆に向いてる、
はい、
それから当然雑学に強い人、私はこっちが弱いんですよね。特に芸能人の話題とかが弱い。
そうなんです。
テレビとかそんなに見ないし、どんな話題も出てくるっていう意味では、やっぱりそういう話に脱線、インタビューとかでは脱線することが多いので、
はい、
本当はそういう話題も大事です、
はい、
それから学校の成績が良くって知的な内容に興味がある人っていうのは、結局あの主婦同士がうちの子もそうなのよとか言ってる話題っていうのはそんなに起こす需要がないんですね、
うん、
あの例えばおはよう奥さんとか、あのそういう主婦雑誌を買ったとしても、そこに出てくる人っていうのは大体何かが得意な人とか何かを極めてる人じゃないですか、
はい、
全く主婦みたいな話題とか、全くあの普通の話題っていうのはそんなに需要がない。主婦雑誌でさえ例えばすごくパッチワークを極めた人とか、
はい、
節約がものすごくできる人の話題になりますし、
はい、
それ以外の場合ではもう社長さんとか大学教授とか、この仕事で起こす音声はほぼ知的な方にバイアスがかかっている。主婦同士の大体バイアスがかかっているっていうのは大体偏見があるっていう意味で使うんですけれども、
はい、
こういう意味で使うときには、
はい、
ちょっと違いますよね。
そうですよ、
知的な方にバイアスがかかっているとかいう言い回しを使いそうな人の音声を起こす。なんとかが喫緊な課題でありますとか言いそうな人の音声を起こす、
はい、
大抵偉い人の話です、
はい、
それから得意分野がある人は強いですね、
うん、
特に医療関係、お医者さんの専門用語とかは、
はい、
いくらこの仕事が調べるのが仕事だって言われても、
はい、
大変なんですよ、うん、調べきれないです。だからそういうの、元看護師さんだった人とか、
はい、
そういう方は強いと思いますね、
はい、
ちょっとすみません。法律関係に強い人とかね、
うん、
だからこの仕事に入る前に自分がどんな仕事をしていたかっていうことを考えて、 意外にこれが得意だっていうものを持ってる人もいるんですよ、
はい、
そういう方はもうそれをアピールすることは大切です。でもそういう仕事が来るとは限らないから、やっぱり経済経営を中心としてほぼどんな話題でも起こせるように普段から何にでも興味を持っておくことができる人が向いてるかな。で当然入力は早くて正確な人、これはでもこれは入力に関しては練習で伸びていけるので適正っていうよりは自分の取り組みですね、
はい、
で文章力のある人、全くライターさんもそうですけど、テープ起こしも全く句読点のない音声を聞いてそこからどうにかしていかなきゃいけないので、文章力のない人の点の打ち方っていうのはこれも慣れなんだけども、慣れるまでに時間がかかるかもしれない、
はい、
最初から明晰に書ける人は向いてるかっていうか、努力のあれが少なくって早く伸びる。でもね、そうじゃない人でもできるんですよ。あの向き不向きっていう意味では、あの文章力のある人の方が向いてるんですけど、
はい、
努力していく人は身につけられるんです。それでもだからちょっとどうかなと思ってる人でも、はい、まあ、普段からブログを書いてみるとか、
はい、
普段からそうやって文章を書くとかしてやっていけば補えます。
はい、
パソコンの仕事は何でもそうなんですけれども、
はい、
パソコンのメンテナンスができないとダメですよね。
そうですよね。
パソコンに新しいソフトを自力でインストールできるとか、
はい、
今この音声を聞いてくださってる人はもう多分全員起こしやすを入れてくださってて、
はい、
そういう意味ではもうそれはできてる方だと思うんですけれども、うん、そういうことでそこでオロオロしちゃってるようだと先が長い。先が長くても努力次第だけれども、はい、とりあえず大変は大変ですよね、
はい、
できるだけパソコンの管理をご家族にやってもらわないで自分でやること、自分でパソコンショップにも行くこと、
はい、
もうマウス1個でもご家族に買ってきてもらうっていうんじゃなくって、自分の手に合ったマウスはどんなものか、マウスにはマウスも横にたくさんボタンがあっていろいろできるものとかあるんですけれども、
はい、
あとは人間工学的なマウスとか、
うん、
コードレスマウスとかいろいろ種類があって、そういうものにも興味を持って自分でパソコンを管理していけるっていうのはすごく大事です、
はい、
でネット検索は得意な人は強いけれども、ネット検索も習慣ですから、もう慣れてくるとだんだん上手くなります。私はいつも夕食前に、
はい、
ああ大根がもう痛む、もう使っちゃわないと、それでネットに向かって大根レシピって書いて検索して、
はい、
大根料理の美味しそうなのをネット検索して慌てて作るんですけど、
はい、
もうそんな風にでもして、今のは二語検索ですよね。大根っていう言葉を入れて間にスペースを1個打ってレシピって打つと、大根を使った料理が出てくる。ただ大根だけだと大根の産地の方に行っちゃったりとかするので、レシピって一言を付け加えるかどうかで違う。そういうことを学んでいくことは大事です。で、あとはね、ストレス解消法はいります。ものすごい早口な人の音声を起こすとか、すごく喋りの下手な人の音声を起こすとか、
はい、
あれはストレス溜まるんですよね。あとは重い内容、暗い内容、それをヘッドホンで聞いてて自分の頭の中で音声が鳴り響くとすごく辛いので、
はい、
そのたびにストレス解消、私のストレス解消法は外国旅行なのよとか言ってそれはお金がかかりすぎるじゃないですか、
はい、
だからおせんべいを食べれば治るとか、
はい、
寝ると治るとか、そういう手軽な解消法は自分あるとね楽ですよ、
はい、メンタル面で、
メンタル面ですね、
楽ですね。
でもとにかく根気があって真面目に一生懸命取り掛かるタイプ、
はい、
で端から端までやらないと気が済まない人はこの仕事には向いてます。手を抜かないから、
はい、
端から端まで全部きちんとやんなきゃいけない人は向いてます。私はそうじゃないんだけど、
うん、
私はねどっちかって言えばいかに効率よく仕上げるかに興味がある方なので、
はい、
これはね仕事を出す側に向いてるんですよね、どっちかっていうと。だから私は自分で起こせないぐらいの量が入ってきたらもうメンバーさんにお願いしてますけど、
はい、
そういうふうなこともできるので、ご自分がどっちに向くかを考える、起こす方に向くか人を使う方というか、ちょっとそこと離れたところ、営業に向く人もいるし、テープ起こしは好きだけれども実は営業に向いてる人、
うん、
分業もできると思うんですよね、
はい、
誰かが仕事を取ってきて誰かがせっせと起こすみたいな、
はい、
だから自分が何に向いてるだろうっていうことも考えながらこれからこの講座を受けてほしいなと思います。
はい、
ね、
はい、
でテープ起こしってどんな音声が来るのかって、どんなのが優しくてどんなのが難しいのかって聞かれるんですけれども、
はい、
一番簡単なのはやっぱり講演です。講演会の講演、
はい、
これは必ずマイクがありますし、
はい、
講演に呼ばれる人は普通話がうまい、講演慣れしてるから。それからずっと一人で喋ってるから聞き分けなくって済むんですよ、
はい、
そういう意味では比較的楽なのは、あとパネルディスカッションみたいなもの、何人かパネラーはいるけれども司会者が沖村さんどうですかというふうに指名すると沖村さんが喋るっていう感じで、
はい、
入り乱れちゃうことがそんなにないんですよね、
はい、
でこれもフォーマルな場所で喋ってるのでみんな落ち着いてきちんと喋ってくれてますから、
はい、
そんなにエキサイトして方言がガンガンみたいなことはなくって、
はい、
それでインタビューも話し手と聞き手が各1名だと起こしやすいです、
はい、
特にどっちか男性どっちか女性だと聞き分けが簡単でいいんですよね、
はい、
でもこれは話し手と聞き手が双方複数もいたりとか、
はい、
話がかなり平易な内容の場合もあるけど、ものすごい専門的な内容、聞き手の方が素人だと素人相手に喋ってくれるからいいんですけど、
はい、
聞き手もその業界の人だったりするともう丁々発止。私が最初に受けた仕事はプロレスとか格闘技の専門誌から受けてたので、聞き手の方ももう全然わからないことはない、全ての試合は見てますみたいな、そういう人です。でプロレス格闘技に携わる人は体格が良すぎるでしょう。あの体格、あのプロレスラーの体格っていうのは大体声がくぐもってるし、
あーなるほど、
なんかもうそっち用語ぞろぞろ出てきて大変でしたね。だからインタビューが全部簡単なわけではないけれども、
はい、
まあ比較的楽なものが多いかなっていう感じ、
はい、
それから地方議会とかですね、これは完全に国会を軽くしたものって考えていただけばいいんですけど、
はい、
議長が何とか君って指名した人が壇に上って喋るので、
はい、
人の引き分けが比較的しなくって済むし、
うん、
で地方議会の場合は今ほとんどインターネット上に過去の議事録が公開されてますから、
はい、
それを検索するとかなりその土地の情報とかでも分かるんですよね、
はい、
これも難しいのは非常にローカルな話をしているので、小学校を統合するかどうかとかいう話題だと、どこどこ小学校の前で何々交差点は危ないからとかいう、そういう固有名詞が出てきて、
はい、
何々通りのあの交差点をどうするかみたいなことでみんなが喋ってるから、そういうローカルな話題はある意味面白いし、ある意味すごく調べなきゃいけない、
はい、
あとはね、ちょっと難しいのは会議ですね、
はい、
マイクを使ってくれない会議とかだと、
はい、
人数が多いと録音機材に遠い人の声が聞き取りにくかったり、 それからマイクを使ってないと誰でも発言できちゃうでしょ、
はい、
マイクを使うとマイクが回ってきた人しか喋れないんですけど、もう大混乱になってる時もありますし、何人も同時に喋っちゃって、はい、
あ
会議は割と難しいです。それでもっと難しいものは学術調査用、特に国語学のものとかだったりすると、
はい、
言い間違いとか言い淀みまで全部その通りに再現してほしいとか言われて、
はい、
でも30秒ごとにテープ音声の今何分っていうところカウンターを入れてほしいとか、
はい、
特殊なものがあったりして、こういうものはちょっと難しいですけど、あんまりないので多分新人さんには来ないです、
はい、
それは安心していいと思います。で音声もそれはこれは簡単とかこれは難しいとか申し上げましたけど、これは本当に目安なので、
はい、
どんなに講演は普通簡単って言っても、
うん、
話が下手だったり録音状態が悪かったりするとやっぱり難しいんですよ、
はい、
ケースバイケースですね、うん、そういういろいろな音声を誰が出してくれるのかっていうことですけれども、
はい、
これは大きく分けて3つあります、
はい、
1つはどこかに登録して登録スタッフになる、ること、
はい、
それから同業者の下請けをすること、
はい、
それから完全なフリーで独立自営としてやっていくことで、1人の人がこれは掛け持ちできるんですけれども、
はい、
とりあえずまず1個ずつご説明していきますね、
はい、
登録っていうのは登録する会社先っていうのは2つあって、
はい、
1つが専門の会社です、テープ起こしとか速記の会社、
はい、
それからもう1個はアウトソーシング全般を受け負う会社ですね。大まかに言うとテープ起こしの専門的な会社の方が出す側がテープ起こしのことをよく分かってるんですよ、
はい、
だからよく面倒を見てくれるし指導もしてくれたりもするんですけど、
はい、
入力とかアウトソーシング全般受け負う会社だと必ずしも出す側はエージェントというか、
はい、
テープ起こしのことをよく知っているわけじゃないんで頼れない、そういうところに登録する場合も自分が最初からプロとして、
はい、
自分の仕事は自分で完結できるっていう人が登録するような形だと思っていいと思います、
はい、
それから同業者の下請けっていうのは溢れちゃった時に仕事をお願いするっていうことがあるので、これもまあ同業者っていうことで出す側が仕事のことをよく分かってますから、ただ忙しい時に仕事を出すっていうことは大抵そういう時は忙しいんですよ。だからあんまり丁寧に指導もしてられないんだけれども、それで気に入ってもらうとその人が今度は募集を出さないでインターネット上の掲示板とかで募集をかけるんじゃなくって、
はい、
直接名指しでメールをこういう音声があるんだけどやってもらえませんかっていうふうに頼んでくれることがあるんですね、
はい、
そういうふうになってくれるともっと密なお付き合いができるから相談とか質問とかもできるようになると思います、
はい、
で登録にしろ同業者の下請けにしろ単価は安いですね、
はい、
それは当然クライアントから直で受けることに比べて責任がずっと少ないのと、
はい、
そういうことがあって指導してあげる部分とか、
はい、
あとは何かな営業して手に入れてくるっていうのはお客さんとのかなり打ち合わせに相手の会社を訪問したりとか、
はい、
そういうものが発生するんですけど、
はい、
そういうものがなくって自宅で音声だけ受け取れるっていうことで、
はい、
そこのところでまあ安いっていうことを怒ってしまわないで、
はい、
搾取されてるとか思わないで、それはかかるコストや責任のバランスでそうなっているっていうふうに理解していただけるといいかなと思います、
はい、
だから それが嫌ならもう自分が独立して、
うん、
直でお客さんからもらえばいいんですね、独立自営のフリーの業者として、
はい、
これは当然相手と直でやり合うのでやりがいはあります、
はい、
でお金も下請けよりは当然高いですけれども責任も重いし、
はい、
一つは商談をするっていうことが難しいんですよね、慣れない方には、
はい、
それまでの仕事で会社外の人に会って、
はい、
商談して仕事を成立させていくっていうことを全く経験してない人も多いと思うんですよね、
はい、
そういう人にとってはスーツを着た相手の会社を訪問してこうこうこうだからその参加ではできないって値段交渉をするっていうプロセスにとってもドキドキしちゃう方もいる。これも慣れなんですけど、私もそういうところから始めたんで慣れですからできますけれども、
はい、
テープ起こしにいたらこれは専念できないんですよ、そういうところが達成するので、
はい、
本当にテープ起こしが好きな人はものすごく実力がついてても、
うん、
あの安くっていいから下請けでいいっていう人はそういうことをしたくない、もう、
うん、
打って打って打ち負けるのが快感だからこの仕事をしたんで、商談とかは自分が好きじゃないっていうふうにも、
うん、
すごいベテランの方でも割り切って登録スタッフにやってらっしゃる方もいらっしゃるので、
はい、
それがもう個人の好みで早いうちから自分がどうしたいかっていうことを考えていかれるといいと思います、
はい。